聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書43章1節から4節を朗読いたします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの御廊の君とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。次に、新約聖書、ルカによる福音書、22章、54節から62節を朗読いたします。人々はイエスを捕らえ、引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中が、ペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいました、と言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。一時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった。ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上です。
私たちは今、レント受難節の時を過ごしております。本日は受難節の第4手術であります。教会歴によりますと、今年は2月17日、肺の水曜日と言われる、その日からレントに入りまして、4月4日の第一手術に復活節イースターを迎えます。レントは四旬節とも呼ばれておりまして、それはイースターの前の日曜日を除いた40日間のことを言いますけれども、この間特にキリストの受難を覚え、悔い改めの時として過ごしていきたいと思うのであります。このレントの時を覚えて、今朝は新約聖書のルカによる福音書の22章の54節以下から、その聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。最初に今読んでいただきました54節の前半部分を読みます。人々はイエスを捕らえ、引いていき、 大祭司の家に連れて行った。このところですが、マタイ、それからマルコ福音書では、その時弟子たちが皆主イエスを見捨てて逃げ去ってしまったことを語っております。ところが、このルカ福音書では、弟子たちがどうしたかを語っておりません。その代わりに、この54節の後半で、弟子の一番弟子であるペトロが、遠く離れて従ったと語っています。つまりルカは、弟子たちが逃げ去ったことには触れず、その中のペトロが、主イエスの弟子として従っていったことを語っているのであります。しかし、そこには、遠く離れて従ったとあります。ペトロの心の中は、イエス様から離れていたのであります。主イエスが逮捕された今、弟子たちだってどういう目に遭うかわかりません。そういう危機的な状況の中で、なお主イエスに従おうとしているけれども、恐れに捕らえられ、人目をはばかりつつ、遠く離れて従っていく。ルカはペトロのそういう姿を描いております。このペトロの姿は、弟子たち全体の姿であり、それは私たち一人一人の姿でもあると言えるのであります。私たちも様々な苦しみや試練に遭うとき、しばしばその恐れに捕らえられ、主イエスから遠く離れてしまうのではないでしょうか。このルカ福音書は、そのようなペトロの姿、私たちの姿をダイレクトに描くために、主イエスの逮捕の場面のそのすぐ後に、このペトロのイエスの否認の話を記しております。この逮捕の場面において、主イエスを裏切り、逮捕しようとする人々を扇動してきたイスカリオテのユダも、武装して主イエスを捕らえに来た人々も、そして彼らに抵抗して剣を抜いた弟子たちも、皆同じようにサタンによる試練の中で恐れに捕らえられ、闇に支配されてしまっております。ルカはこの場面で、そのようにして神様の御心に従うことができなくなっている人々の姿を描いているのであります。そしてそのクライマックスとして、一番弟子であったペトロが大祭司の中庭でその試練に負けて三度主イエスを知らないと言ってしまったことを語っているのであります。主イエスはそのことをすでに予告しておられました。今日お読みいただきました少し前、22章の34節前のページですね、154ページ、22章の34節、下の段の最後のところですが、そこを見ましょう。22章の34節です。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。 そしてその前の31節には、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って引き入れられたとあります。実はこれはルカのみが語っている御言葉であります。ルカはこの後、サタンのふるいにかけられていく人々の姿を語ってきたのであります。さて、ペトロは、遠く離れて従い、主イエスが連行された大祭司の家の中庭に入り込みました。この場面でありますが、ペトロは何とも中途半端な位置におりました。主イエスと運命を共にするようにぴったりと寄り添うのではない。他の弟子たちのようにはるか遠くに逃げるのでもない。つかず離れずという距離でありました。この距離はペトロの心境をよく表していると思われます。さらに距離感とともに時間の流れが実に見事に描写されているのであります。主イエスが逮捕されて、ペトロはこっそりとついていきました。その間、時間がどんどん流れていくわけであります。焚き火に当たっていたときに、ある女中から、この人も一緒にいました。56節ですね。この人も一緒にいましたと言われます。私はあの人を知らないと一回目の否認をしてしまいます。次に、58節の最初には、少し経ってからとあります。一回目の否認の後にすぐにというわけではありません。少しの時間が経ってから、二度目の問いがやってきたのであります。ペトロの心の葛藤を表しているかのようであります。さらに59節には、1時間ほど経つと、とあります。三度目は、1時間というかなりの時間が経ってからの出来事でありました。つまり、ペトロは三度も否認をしてしまいましたけれども、立て続けに三度問われたわけではないのであります。ペトロは自分の心と戦いながら、ゆっくりと時間が過ぎていったのであります。私たちは、ペトロのここでの心の動きについて、いろいろと自問自答をいたします。しかし、ここで最も大事なことは、聖書がここで何を語ろうとしているのかを、正しく読み取ることであります。ペトロの三度目の否認の時に、主イエスが予告をされていた通り、突然鶏が鳴きました。その後、どうされたか、61節を見ましょう。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。実はこの場面に、主イエスご自身を登場させているのは、このルカ福音書だけであります。主イエスはペトロがこの中庭に来ていることを、ご存知でありました。そして、鶏が鳴き、あの予告が実現したことを知り、ペトロを見つめられたのであります。ペトロが 主の予告の言葉を思い出したのは、鶏の鳴く声を聞いて、そういえば主はああ言っておられたと思い出したのではありません。主は振り向いてペトロを見つめられた。その眼差しの中で彼は主の言葉を思い出したのであります。この時、この大祭司の家の中庭で、主イエスとペトロの目があったのであります。いわゆるアイコンタクトが生じたのであります。そのことがペトロに大きな衝撃をもたらしました。それこそが、ルカがここで語ろうとしている最も大事なことであります。振り向いてペトロを見つめられた主イエスの眼差しはどのようなものだったでしょうか。それは何を語っていたのでしょうか。ペトロよ、お前は主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますなどと威勢のよいことを言っていたが、結局私が言った通り、三度も私を知らないと言って、私との関係を否定してしまったではないか。そのようにペテロを責めていたのでしょうか。ペテロの態度を裁いたり、蔑んだりする眼差しだったのでしょうか。そうではないと思います。それは、ペトロを許し、慰め、励ます眼差しでありました。具体的には、このルカ福音書の22章の31節、32節の御言葉をもう一度彼に語りかけていたのではないでしょうか。それは、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。という御言葉であります。シモン・ペトロは今、まさにサタンのふるいにかけられ、その試練の中で、主イエスとの関係を否定し、弟子として従っていくことができなくなってしまったのであります。そういうことが起こることを、主イエスはご存知でありました。ペトロは、主よ、ご一緒になら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。と言いましたけれども、そのペトロの覚悟などは、そのサタンによる試練の中では、ひとたまりもないことを、主イエスは知っておられたのであります。そういう弱いペトロを、主イエスは責めたり、断罪して見放そうとしておられるのではなくて、むしろ彼のために彼の信仰がなくならないように祈ってくださっているのであります。振り向いてペトロを見つめた主イエスの眼差しは、このペトロのためのこの祈りをこそ讃えていたのではないでしょうか。ペトロは主イエスの眼差しに三度知らないと言ってしまった自分のためになお祈っていてくださる主イエスの慈しみをこそ見たのではないでしょうか。信仰がなくならないように というのは、彼と神様との、そして主イエスのとの関係が失われてしまわないように、つながりが断ち切られてしまわないようにということであります。ペトロは主イエスのことを知らないと言ってしまい、主イエスとの関係を、つながりを自分で断ち切ってしまったのであります。しかし、主イエスはその関係を、つながりをどこまでも保ち続けようとしておられます。そのために祈ってくださっているのであります。主イエスの眼差しによって、この御言葉の本当の意味に触れたペトロは、外に出て激しく泣いたとあります。彼がそこで流した涙というのは、どのような涙だったのでしょうか。彼は、自分のために祈ってくださっている主イエスのお姿に罪の許しの恵みを見出して、その恵みに感極まって泣いたのでしょうか。そして新たに歩み出すことができたのでしょうか。そうではないのであります。このように激しく泣いたことによって、ペトロが信仰の挫折から立ち直ったなどとは聖書は語っておりません。主イエスの慈しみをその眼差しに見出した彼は、それゆえにこそますます深く自分がしでかしてしまったことの罪深さに気づいたのであります。取り返しのつかないことを自分はしてしまった。その悲しみの中で彼は激しく泣いたのであります。その涙は、ああ自分は弱かった。そんな軽い気持ちからではありません。しばらく激しく泣けば、それですっきりして慰めを得て立ち直ることができるというような涙ではありません。この涙は自分に絶望してしまった、その絶望しての涙なのであります。もう自分の中には主イエスに従い行くだけの信仰がなくなってしまった、そのことに深く絶望している涙であります。しかし、そのようにすべての望みを失った彼を、主イエスのあの祈りがなお支えているのであります。彼がその祈りによって立ち直ることができたのは、この時ではありません。そのためには、主イエスがまず十字架にかかって死ななければならなかったのです。そして復活しなければならなかったのです。次にペトロが登場するのは、主イエスの復活が告げられたその場面であります。彼のために十字架にかかって死に、そして復活してくださった主イエスがもう一度彼と出会い、招いてくださることによってこそ、彼はこの涙から、絶望から立ち直り、主イエスを信じ、従っていく者として、新たに立つことができたのであります。私たちがなすべき必要なこと、それは、私たちの救い主として、この世に来てくださり、共に歩んでくださり、そして十字架にかかって、私たちの罪を許してくださった、主イエス・キリストが今私たちをどのような眼差しで見つめて おられるのかを知り、その眼差しを受けて、私たちも主イエスを見つめていくことであります。ペトロがそうであったように、私たちも様々な試練の苦しみの中で、主イエスから離れ、主イエスを拒み、自分の決意や覚悟などはすぐにどこかへ吹き飛んでしまうものであります。しかし、私たちもペトロと同じ道をたどることができます。主イエスのことをかつて否んでしまったとしても、そのような私たちのために祈っていてくださり、その罪を許してくださる。そしてもう一度神様の方からその関係を結び直してくださるのであります。イエス様は今日もこの私を見ていてくださいます。イエス様は今日もこの私を支えてくださいます。イエス様は今日もこの私を守ってくださいます。この後私たちは賛美歌の197番を賛美したいと思いますけれども、どうかその歌詞をですね、私たちは心を込めて歌いたいと思います。これからもどうか一人一人が主にすべてを委ねて歩んでいきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、愛する主にある兄弟姉妹とともに、聖書の豊かな御言葉に聞くことができましたことを感謝します。弱さの中にある私たちのために、祈りのうちに支えてくださるお方がおられます。どうか主の十字架の恵みを覚え、主と共に生きる道を学ばさせてください。今大きな困難と試練の中にある人たちを守り、支え、力を与えてください。そして私たちの生活をお守りください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。